Well, it's good to be with you this morning.
今朝皆さんと一緒にこの時間過ごせることは嬉しく思います。
This is a many part lecture.
まあ、この今日の学びですね、いろんなパーツに分けられてますね。
But it's all talking about the same thing.
でも大きく言えば、まあ、テーマはみんな一緒ですね。
Now, the first talk, we're talking about the basic laws of health.
まず最初の話ですね、健康の諸原則ですね。
There's more in this talk than I have time for in the first hour.
1時間だけではちょっと話しきれないほどあります。
But it's foundationally important.
しかしもうすべての土台になっていますので。
So if I don't finish it, I'll take parts of it and put it at the end of other talks.
もし最後まで言い切れなかったら、他の時間の終わりの方にですね。少しずつ分けて話したいと思います。
Because it's very, very important.
理解していただかないと困るようなものですので。
Now, I don't like talking about disease.
私、病気について話すのあんまり好きじゃないです。
I like talking about health.
健康について話すのが。
And when you look at this definition for disease, it's brilliant.
これはね、病気とは何か、その病気の定義ってすごく素晴らしい考えだと思います。
We violate the laws of health.
つまり病気っていうのは私たちは何かこう生活の中で誤ったことをして、
We put our body in a condition that it says we got to get rid of this stuff.
そのことによってこう思わしくない状態になってしまって、彼らがそれをどうにかしてこう追い出そうとする。それが病気です。
And that's what disease is.
それは病気というものですね。
As simple as that.
単純にそういうことです。
And It tells you we need to do three things.
そこで3つのことをしなければならない。
First thing we got to do is find out why am I so toxic?
まず、どうしてこの状態になってしまったのかというのを悟らなければなりません。
What did I do wrong in my life?
私の生活の習慣の中で、どんなことが誤ってたのかということを探らないといけないです。
Second step,
第二方面は、
We need to find out those unhelpful things that we've been doing.
よくないと分かったことを分かってから、
And replace them with good things.
いいものに置き換える必要があります。
Not medicines, with good things.
薬ではなく、良い、より良いものと置き換えるんです。
And then the third step,
三番目は、
We just assist nature in getting us back into the healthy condition.
体がしようとしていることを私たちは助けることですね。
What's wrong with this picture?
この写真では問題は何でしょうか?
Is this good to drink?
これはいい飲み物でしょうか?
No. Replace it with water.
体を助けるためにそれを水に置き換えましょう。
Is that good to eat?
これはいい食べ物でしょうか?
No. Replace it with good stuff.
より良いものと置き換えましょう。
Is this how you should be spending your days?
こういうふうにこうゆったりしてくつろいでいるのだけでいいんでしょうか?
No, get up and get out.
決してそうではないですね。外出て運動しましょう。
Now, if that's all we talked about all day, you'd have enough.
もしこれをよく分かればもう今日何もレクチャー聞かないでも十分です。
But I want to go back to the first step.
第一本目のステップにちょっと戻ってみたいと思います。
Now, if you're here last year, you remember the story. I always tell, everywhere I go, I tell the story.
去年来てくださった方がもうこの話は知ってます。どこ行ってもまずこの話から始めますので。
A man has a very sore foot.
ある男の方で、足がとても痛くなりました。
He goes to a doctor.
お医者さんに診てもらいました。
Doctor, I can take care of your problem.
その医者さんが、あ、大丈夫ですよ。
Give you a shot of painkiller.
痛み止め打ってあげますよって言ってくれました。
Guy says, I don't want that.
でも、いや、それは嫌だと言って、
Goes to a second doctor.
2番目の医者さんに診てもらいました。
Doctor says, I got just the thing.
ああ、いいものありますよ。
Take some of these painkillers.
はい、痛み止めの薬出します。
Didn't like that idea.
それも気に入らない。
Goes to a third doctor.
3番目の医者さんに相談しました。
Doctor says, I got one of these. Just lean on this cane when you walk.
ああ、いいものありますよ。これにもたれて歩けば足は軽くなるよ。
He didn't like that idea.
それも いらない、好きじゃないから
goes to a fourth doctor.
4番目の医者さんのところに行きました。
Now his foot is really hurting.
もうだんだんきつく痛くなってますので、
相
談したらその先生が、ああ、あなたにいいことありますよ、
we'll just cut it off.
切断しましょう。
Which is what we do.
まあ実際あることですよね。
With our appendix,
盲腸だったり、
our gallbladders,
胆のうだったり、
our tonsils,
扁桃腺だったり、
our teeth,
歯だったり、
no.
悪くなったら取り除いてますね。
Well, he did not like this idea.
でも彼はやっぱり気に入らないですね、この考えは。
So he goes running down the street.
もう逃げて、走って逃げました。
To a fifth doctor.
5番目の医者さんに行きました。
And he says, Doctor, my foot hurts.
先生足が痛いよと文句言ったら、
so、why don't you take off your shoe?
どれどれ靴脱いでごらんと言われました。
Takes off his shoe,
脱いだら、
and there's a large stone in his shoe.
そこに小石がありますね。
What's the solution to the problem?
さてこの人の問題の解決は何ですか。
Thank you. Yeah, we moved the stone.
そうです、石取り除くことですね。
That'sThe basic foundational principle of health.
これは健康の本当に土台的な原則を教えてくれる話です。
It's basically reason from cause to effect.
こういう言葉でね、結局病気というのは結果である。結果があれば原因もあったっていうことなので、それを探る。
Matter of fact, there's a verse in Ecclesiastes that says that.
伝道の書に、
The curse.Without a cause,
ある言葉がありますけど、こう訳のない災いは襲ってこないという言葉です。
So, here's your foundation.
ここは土台ですね。
On that we've got two main pillars holding up your house of health.
その上にですね、もう健康というお家を支える二つの柱があります。
The first pillar.
まず第一は。
Very, very easy law.
簡単に覚えられますね。
The life is in the blood.
命は血液の中にある。
Our job is to restore a good health to the blood.
なので健康のためにまず第一考えなければならないのは良い状態の血液を作ることですね。
Where does your blood come from?
血液というのはどういうふうにできているんですか？
The
何からできますか？
Building blocks of your blood.
血液の材料になるものは何ですか？
Where does it come from?
From the food.
From the food you eat.
そうです。食べ物からです。
So I'm going to give you two samples of food here.
ここに2種類の食生活の写真を出しますので。
You point to the healthy blood side.
どっちがいい血液作るものか示してください。
Where's the healthy blood? You're all getting it good. That's good.
はい。よくわかりました。
Now, just be honest.
正直に言って、
Does this taste good?
こっち側は美味しそうに見えますか？美味しいと思いますか？
Yes, it does taste good.
はい、だいたい口がね、美味しいと言います。
But you know what tastes even better?
しかし、それより美味しいものがあります。
Health.
健康であるということです。
You can't beat the flavor.
もう素晴らしい味と言いますか？
Okay.
健康を味わえれば、こんなものはいらない。
All right.Now the second basic law.
2番目の柱ですね。
It is the life, perfect health requires perfect circulation.
完全な健康は完全な循環にかかってるということです。
What's a good way to get circulation? I mean, circulation is vital to us.
血液循環っていうのは非常に重要なものです。
If,You have the best blood in the world, but poor circulation, you're dead.
とっても質のいい血液があったとしても、それがちゃんと回らなければもう生きられないですね。
God has given us this unbelievable system.
神様が私たちに素晴らしい仕組みを備えてくださってます。
I mean, and some people say we evolved.
こんなのを見て、人間は偶然で進化論でできたっていう人がいて、ちょっと考えられないですね。
What's the best way to get good circulation?
私たちの血液循環が良くなるように一番いい方法は何でしょうか？
Exercise.
運動ですね。
Yeah. This is level 10 at Fujisan.
あの、富士山の15名から撮った写真ですけど。
That was a whole night of exercise.
一晩中運動してやっと撮れた写真ですね。
We need it. We need to get exercise.
まあ、そこまでしないにしても運動が必要です。
So now we got our foundation.
土台ができましたね。
We've got our two main pillars.
あの、主な柱が2つですね。
Now we got to put a roof over ourselves.
今度この家に屋根をつけなければなりませんね。
I call those the 15 doctors.
その屋根は15人の医師と呼んでいます。
Now I'm going to go down them very quickly.
それを一つ一つリストアップします。
Then I'll go back and take them one at a time.
それリストアップしてから一つずつについてもっと詳しく話します。
Okay. So here's the 15 laws.
はい。15の意思ですね。
Sunshine.
日光。
Trust.
信頼。
Exercise.
運動。
Water.
水。
Air.
新鮮な空気。
So far, we're talking about new start.
これまでのすべてはそのニュースタートにある。
But that
only
has eight laws.
ニュースタートというのは8原則ですね。8しかありません。
I have found seven more laws.
そのニュースタートもいいんですけれども、あと7つ見つけました。
And I consider the next law probably to be one of the most important laws.
私の考えでは今から言う原則は最も重要な一つだと思ってます。
That's our attitude.
あの前向きな精神ですね。こう明るくあのプラス思考でものを見るということですね。
This act of being cheerful.
あのチアフル、あの明るい気持ちであることですね。
Rest.
休息。
Regularity.
原則、規則、正しく。
In everything that we do.
あの生活のすべてにおいてこう時間通りにすること。
Our diet,
栄養、食生活。
We'll be spending a lot of time today on diet.
それについてもちろん今日たくさん話しますが。
The clothes that we wear
服装
has a profound effect upon our health.
これも健康に大きな影響を与えます。
Self-control
節制
okay. Hygiene
清潔
Now,I'm sure that the people here in the hospital know that's a very important one.
あのここね病院ですから皆さんそれはよくよく意識していると思いますね。
Herbs.
ハーブの使用ですね。
Wonderful property.
素晴らしいものです。
A clear conscience.
清い良心。
And purity of life.
そして純潔。
Those are the basic laws of health.
これは健康の原則ですね。
Okay, now, how many of you like to put together puzzles?
パズル、ジグソーパズルするの好きな人いますか?
Okay, okay. All right. So you're an expert. You see anything wrong with this puzzle?
このパズル見て何か問題感じませんか?
Yes. It's missing a piece.
はい、欠けてますね。
You know, when we get sick, it's because we're missing a piece.
私たちは何かの病気になったときは必ず最低一つどっか欠けてるところあるっていうことです。
We violated one of the laws.
この今言った原則のどれかあの破ったっていうことです。
Which leaves the door open.
その小さなところであっても破ることによってドアが開かれるんですね。病気が入ってくる。
Okay. Now, I'm just giving a little bit on each one of these laws here.
あの時間ねないのであのそれぞれのものについていくらか話します。私たちの食べ物について。
Okay. We're going to be talking about phytochemicals in the next meeting.
次の時間にファイトケミカルのことをより詳しく言いますが、
But they do marvelous things for us.
これはあの私たちの体にいろんな素晴らしい作用をしてくれるものです。
Some of them are antioxidant.
抗酸化物質であるものも多いですね。
Now, Cornell University has been studying the tomato.
コーネル大学はトマトを集中して勉強しています。
They've only identified about 1,000 antioxidants so far.
研究してますね。その研究の中でトマトだけにね、千あ、
あの、chemicals is
better. あのファイトケミカルっていうのは千種類ぐらいしか見つかってません。
But they know there's more than this.
しかしもっとあると分かってます。
And they've been trying to figure out how many does just a tomato have.
トマトだけにはどのぐらいあるのかっていう予想をしました。
Do you know how many they've theorized they might have?
多分このぐらいあるだろうっていうのは数字はどのぐらいだと思いますか
？10,000 different phytochemicals.
1万種類。トマトだけに1万種類のファイトケミカルがあるんじゃないかということで、素晴らしいことですね。
Can you name one?
ファイトケミカルの一つ言えますか？
In the tomato.
トマトに入っているのが、
Lycopene.
はい、リコピンですね。
Yeah. It gives it the red color.
その赤い色を与えるのがリコピンですね。
And so any food that's red, except for red meat, is going to have lycopene.
ですから赤い食べ物、まあ、赤い肉ではないよ。赤い植物の赤い色はリコ、で赤ければリコピンはいくらか入っています。
Okay. This is an antioxidant.
あちらの方は抗酸化物質です。
This is a free radical.
こちらは活性酸素です。
So a free radical causes all kinds of damage in the body.
その活性酸素っていうのは安定してないので、こう周りに回って組織をダメージ与えます。
So along comes an antioxidant.
そういう悪さのところに抗酸化物質がやってきます。
See, what makes us a free radical is it's lost an electron.
なんでこれは酸化物質かっていうと、この白いところね、それが足りないんです。
And it will steal electrons.
それが足りないでいられないので、隣のこれ分子ですか？分子から電子を取っちゃうんですね。そしてまた取っちゃうと、そうしてるうちに組織がダメージされる。
So here comes the antioxidant.
そういうところでこの抗酸化物質がやってきて、
What does it do?
何をするんでしょうか？
It gives up an electron.
自分の電子を一つあげるんですね。
This is no longer free radical.
そうするとこれがもう落ち着くんですね。
But this does not become a free radical.
こちらは悪さしなくなるけど、これは一つ足りないからって悪くなるわけじゃないんです。
How did evolution figure that one out?
進化論でこんなうまい具合ができたんでしょうかね。
This is all God's mechanism to keep us healthy.
これが神様が私たちを健康を保つために考えてくださった仕組みですよ。
Where do you find your best antioxidants?
抗酸化物質とファイトケミカル、一番多く含まれているところはどういうところでしょうか？
Red foods.
赤い植物。
Green foods.
緑色の植物。
Orange foods.
オレンジ色。
And yellow foods.
また黄色い植物ですね。
But there's other marvelous things in our diets.
植物の中にもっと素晴らしい、また他に素晴らしいものがあります。
Amani has a special phytochemical.
アマニの種が特別なファイトケミカルが入ってます。
It's very important for women to protect them from breast cancer.
女性に特別にですね、乳がんから守る作用があります。
And it's also an anti-inflammatory.
また体の炎症を抑えるものです。
Then there's loquat.
ビワの種、ビワもありますね。
Okay.Vitamin B17 protects you and can cure some cancers.
その種にですね、ビタミン B17 と呼ばれている物質があって、それはある種のがんには強い作用するものです。
Okay. One third of all cancers comes from tobacco.
今起きているがんの3分の1ほどタバコと関連していると言われています。
Now this can be good news for us.
それを聞くと。ああよかったねということがあります。
If we avoid tobacco,
つまり私たちはタバコと無縁であるならば、
our risk of cancer is reduced one third.
それでね、がんになる率は3分の1に減るんですね。
But we have to understand something.
しかし理解していただかないといけないことが、
you don't have to smoke it to be damaged by it.
自分が吸っていなくてもダメージ受けることがありますから。
You know, yesterday we were sitting out here in the lobby of the church.
昨日ここ来てね、この辺に行った時に、
and a man came over and stood on the porch of the church.
ある多分患者だったと思うけど、階段に座って、
and smoked a cigarette.
タバコを吸いました。
If you can smell it, it's doing damage to you.
その匂いが入ってきますね。その匂いを感じることができれば、 それはいくらかが害がついてきてます。
Avoid it like the plague.
なのでこう匂いできるところだったらなるべくね避けてください。
Another third is caused by the food that we eat.
もう今起きているがんのもう3分の1は食生活からできるものだと言われています。
Well, that's more good news.
またいいことを言われましたね。
Now we've reduced our risk by two-thirds.
これで正しい生活すれば、食生活すれば、リスクが3分の2減らしておくことになりますね。
But by eating the right things, we have given ourselves more anti-cancer protection.
この悪いものを避けるだけじゃなくて、がんに強い作用するものを食べるとさらに守られます。
So, all kinds of good news this morning.
いいこといっぱいもう言われましたね。 Good news.
And then there's fat and fiber in our diets.
また食生活の中で繊維と脂肪の話もしましょう。
We have been moving in this direction for a long time.
現代ですね、こっちの方に脂肪が多い食生活にだんだんなってますね。
The fat content has gone up.
脂肪が増えて、
The fiber content has gone down.
また繊維が下がって少なくなってきてる。
This is rice harvest season.
今ね、稲刈りの時期ですね。
I like to see them do that.
稲刈り見るのは好きです。
But there's something tragic happens when the harvest is over.
しかしお米収穫してから悲劇的なことが起こります。
They take these wonderful big bags of genmai.
素晴らしい玄米ができているのに。
And put it in a machine.
それを精米機に持ってて。
And pay good money to get hakumai.
お金まで出して白米にしてしまうんですね。
Doesn't make any sense.
理にかなってないです。
What do they do with the stuff they got from the genmai?
その玄米から取り除いた部分、ぬか、どうしてますか?
They feed it to the cows and to the pigs.
牛や豚の餌にしてますね。
And that was the best part.
そこが一番いい部分なのに。
Okay. We need more fiber in our diet.
私たちの食生活、ぜひ繊維を増やしましょう。
And these foods have fiber.
ここにあるものは特に繊維の多いものですね。
These things have no fiber.
ここにあるものは繊維は全然ないです。
We've got to get the fiber back in our diets.
ぜひ増やしましょう。
Now, what does the fiber do?
繊維は何をしてくれるものでしょうか?
If you are a fiber eater,
十分な食物繊維を食べているのであれば、
You are a vegetarian.
ベジタリアンはそういう人多いと思いますが、
How long does it take your food to go from your mouth to your anus?
ものを口に入れてからもうトイレに出すまでどのぐらい時間かかってるんでしょうか?
Well, it should be somewhere between 18 and 30 hours.
理想的な体で理想的な食べ物だったら18時間から30時間の間でしょう。
That's the way we were designed.
人間はそのようにできてます。
But if you are not a high fiber eater,
しかし食物繊維が少ない食生活していれば、
if you are a meat eater,
特に肉食している人がこういう人多いですね。
It can take upwards of 7 days.
7日かかる場合があります。
Now that doesn't mean you go to the toilet every 7 days.
それは7日おきにしかトイレ行かないという意味ではないですよ。
It means that when you go to the toilet, that food was something you ate a few days ago.
その意味はトイレに行った時のその内容が1週間前に食べたものであるということです。
And this leads to many problems.
それは大きな問題の始まりです。
Not the least of which is colon cancer.
特に腸のがんですね。
Okay, attitude.
前向きな精神のことですね。
One of my favorite laws.
とっても気に入った原則です。
They have found that attitude is one of the most important factors in cancer.
がんについて研究している人たちはその、心持ちがすごく重要であるということが分かっています。
It's a disease of the mind, the body, and the soul.
それはあの医者さんの言葉ですけど、がんというのは心と体の病気です。体だけではないです。
They've done a large study on couples.
夫婦のことを長く研究しまして、
So nine-year study,
9年間、
looking at over a million people.
100万人以上研究しました。
And、during this period of time, 74% of the men were hospitalized.
その間にですね、男性の 74% が入院しました。
67% of the women had been hospitalized.
女性は 67% です。
Now, depending on what they're hospitalized for, depended upon the outcome of the spouse. If the person went to the hospital for cancer,
例えば、がんで入院した人がいますね。
12% of their spouses would die.
その配偶者の 12% は死んでました。
There's a name they give to it. It's called broken heart syndrome.
日本語で失恋というんだけど、broken heart。とにかく大変な悲しみで起きる、症候群ですね。
But if the spouse went in with dementia or Alzheimer's.
しかしその、配偶者がアルツハイマーで入院した場合、
20% of the spouses would die.
その配偶者である、もう例えば旦那が入院して奥さんが死ぬのが 20% になってました。
It affects the attitude.
その片方の入院とか病気とか、それによって心によってその配偶者も影響されるということです。
Now, probably some of you don't know who this is.
この人誰かわかりますか？
They called him Superman.
スーパーマンの役者だと思うけど、
He wasn't really super.
本当にスーパーではありませんでした。
He only flew one time.
一回しか飛びませんでした。
That was when his horse threw him and he broke his neck.
本当に飛んだっていうのは、この馬からこう馬から飛んで首を折ったんですね。
That happened in
1995
年。But he had a very good wife.
しかし彼の奥さんは素晴らしい人でした。
She was right by his side the whole time.
もういつも彼のそばにいて、すごい支えてくれる人でした。
But he finally died.
彼はとうとう死んでしまいました。
In
2004年ですね。
She had given everything in her heart to him.
彼女がもう彼のために尽くして、もうあるだけのものを尽くして与えたんですね、ご主人に。
10 months later, she was diagnosed with lung cancer.
彼が亡くなって10ヶ月後に肺がんですよと言われまして。
She had never smoked.
タバコ吸ったことない人。
Okay. And just a few months after that, she was dead.
数ヶ月後に彼女も命終わりました。
Because it breaks our spirits to have someone die and be sick.
とっても愛してた人が亡くなったということは、彼女の心に大きな日々を与えたんですね。
Okay. There is a special gene that we have on the 17th chromosome.
私たちの、遺伝子の中にですね、一つの遺伝子があります。ジーンありますね。
Okay. Called the P53 tumor suppressing gene.
その名前が P53 で、これは腫瘍を抑える遺伝子だと言われています。
It expresses itself. It is strongest at certain times.
その働きですね、時によって変わって一番強い時があります。
When we're keeping all the laws of health.
それが私たちが健康の原則すべて守っている時に一番強く働けるものです。
They did an interesting experiment.
興味深い研究がありました。
They took some cancer cells
がん細胞
and some healthy cells
と健康な細胞を
and they mixed them together in a healthy medium
こういう試験管の中で健康も支えるようなものの中に入れました。
and this is what they were expecting
こういうふうになるだろうと予測してた。
The cancer cells would make these cells cancerous.
がん細胞がこの健康の細胞をがん細胞に変えるでしょうと。
So he put them in there.
入れてみて。
And what did they get?
どうなったんでしょうか?
All healthy cells.
がん細胞が健康な細胞に戻ったんです。
They didn't understand that.
あれ?どうして?
So they took the they got another thing of healthy fluid.
そしてもう一つその液体を用意して
And just put healthy cells in there.
健康な細胞を入れた
to see if they put out any chemicals.
その健康な細胞から何か化学物質が、ね、いい何か化学物質で出てるかどうかを見てみたいと思いました
they found nothing.
何も出ません
Then they put the cancer cells back in.
そしてまたがん細胞を入れたんですね
And they observed the liquidMuch closer.
そしてさらにその液体を調べました。
They found that it turned a very light shade of blue.
その液体がうっすらとブルー色になりました。
Why did it turn blue?
青いブルーになりました。どうしてでしょうか?
You in the Bible, colors have meaning.
聖書にですね、色っていうのは意味があるんです。
White is purity.
例えば白は純潔を表すものとか
Gold is faith.
金というのは信仰を表すものとか
But what does blue represent?
その中でブルーというのはどういうことを表すものでしょうか
It's quite interesting.
興味深いことに
There's a Bible verse about that.
こういう聖句があります
The Jews were to put a border of blue ribbon around their garments.
ユダヤの民ですね裾にですね、青いリボンをつけるように言われました。
So that when they looked at the ribbon,
それを見るたんびに、
what would they think about?
何を思い出すためでしょうか?
They think about the law.
神様の律法です。
So basically, the blue was representing the law.
その青い色は律法を表しているものでした。
And our healthy cells put out this substance when we are keeping the laws.
私たちの健康な細胞が立法を守っているときにこの青い物質を分泌しています。
All 15 of them.
その15の健康の条件、原則を守っているとき。
And one of the most important ones for that law is the law of rest.
その遺伝子がよく働くために最も重要なものは休息です。
But there's five types of rest.
休息というのは5種類あります。
We have our daily rest.
毎日の休息ありますね。
That's very important to our bodies.
毎日の休息と睡眠です。十分、とっても重要なものです。
But there's another rest that's even more important to this particular gene.
しかし、この遺伝子が上手に働くために最も重要なものは
It's the Sabbath rest.
週ごとの安息日を守る休息です。
They have found that people who are truly keeping the Sabbath,
ちゃんと安息日を守っている人たちは、
this gene is much more expressive.
この遺伝子は十分にもっと把握している。
So I would think that keeping the Sabbath would be a good idea in this world.
この今日の私たちのこの社会でですね、安息日を覚えて守ることはとてもいいことだと思います。
Okay, the law of exercise.
運動の原則ですね。
They've done some large studies on exercise and various cancers.
運動とがんの関連はよく研究されています。
One being breast cancer.
一つ乳がんですね。
They took a large group of women.
その研究でですね、たくさんのね、これだけの女性を研究して、
Over the age of 40,
みんな40歳以上ですね。
Which we normally consider the cancer age.
40歳っていうのはよく乳がんが出始める頃ですね。
And taking their history, they figured out how much exercise they did when they were young.
この研究の相手からいろいろ聞いて、若い時にどのぐらい運動していたかっていうことを分かりました。
Those who did four or more hours of exercise per week.
若い時にですね、1週間に 4時間以上定期的に運動していた人は、
58% reduced risk of cancer, breast cancer.
乳がんになるリスクがそうでない人と比べて 58% 少ない。
So, now, some of you are over 40.
40歳以上の方が何人かいますね。
And some of you may be under 40.
以下の人はいると思いますけど。
So because you're over 40, say, well, it doesn't make any difference anymore.
ああ、もう40歳過ぎたから、もう遅すぎると思っていいでしょうか。
No, it's still critical today.
今もとっても重要です。
Because the exercise also reduces your risk of colon cancer.
今する運動も、腸のがんのリスクを減らすことができます。
Those who did 1 to 3 hours of exercise per week.
また1週間に1時間から3時間した人でも
30% reduced risk.
そのリスクを 30% 低くすることはなってました。
That's good, cheap prevention.
予防薬にしてはとても安上がりの薬ですね。
Now the next law is a law that people think, well, that causes cancer.
次の原則ですけど、多くの人は、これがんの元じゃないですかと思う人が多いですね。
We've learned to fear the sunshine.
いろんなもうマスメディアから言われて、日光は怖いという印象を持っている人多いんじゃないですか。
When we find that it protects you from 16 different cancers.
でも研究で分かったこと、日光が16種類のがんから私たちを守るものです。
Three of which are female cancers.
その中の3つが女性特有のがんです。
What is the factor between sunlight and breast cancer?
日光と乳がんの関係は何でしょう?
Vitamin D.
それがビタミン D にあります。
We find that most women with breast cancer have low levels of vitamin D.
乳がんの患者の血液検査するとビタミン D がだいたい低すぎます。
And where do we get vitamin D from?
ビタミン D はどこで手に入れますか?
That's your sunshine vitamin.
それは日光ビタミンと呼んでもいいぐらい日光から。
How much does it cost?
どのぐらい高いものでしょうか?
It is free.
ただで与えられるものですね。
But if you have low levels of vitamin D,
しかしビタミン D が少ないと、
There is a 94% increased risk of your breast cancer metastasizing.
乳がん患者でずっとビタミン D 足りないと転移するリスクが 94% 多くなります。
And a 73% increased risk of dying from that breast cancer.
そしてその乳がんで亡くなるリスクも 73% 多くなります。
We have a special treatment room at UT Pines.
UT Pines で特別な治療部屋があります。
A woman comes there with breast cancer.
乳がんの患者がやってくると、
She goes out the back door.
裏口から出て、
Into another building.
別な建物に入ります。
Four walls.
その建物は壁が4つあり、
No roof.
ありますが、屋根がありません。
She disrobes and lays in the sunshine.
そこで裸になってこう日光浴する部屋です。
Oh, but won't you get skin cancer?
そんなことしたら乳がん皮膚がんになるんじゃないの?と。
Well, there is a hospital in New Mexico that looked at 528 people with melanoma.
ニューメキシコのがんを研究するところで、黒肉腫をで患っている528人の人を研究して、
And they determined which ones got the most sunshine in their life.
その中でどれだけどの人がたくさん日光浴びてきたか調べました。どのようにそれ分かったんでしょうか。
Well, they had to skin to prove it.
皮膚見て大体わかります。
Sunshine does age the skin.
確かに日光たくさん浴びるとこう皮膚がこういうふうに老化します。
But these people were much less likely to die of the melanoma.
しかし面白いことにこのたくさん日光を受けた人たちがその黒肉腫はなってるけどそれで亡くなるっていうのが少なかったんです。
To get skin cancer, you really need two things.
皮膚がんになるのに二つの要因がないといけないです。
Too much sunshine.
日光浴びすぎること。
And a high fat diet.
そして脂肪の多い食生活です。
Those two things together.
その二つが合わせてあると。
You can invite cancer into your bodies.
それはがんをこう呼んでるみたいなことになります。
Another interesting study done.
もう一つの研究。
Finding that if we had proper levels of vitamin D,
もし国中の人たちが十分なビタミン D を持っていたら、
cancer, heart disease, tuberculosis, many diseases.
これらの病気が
would fall.
20% 減るでしょうと言われてます。
At least 20%.
最低 20%.
We need to get back to the sunshine.
またね、日光を適切に浴びることに戻りましょう。
Just remember two things.
2つのことだけ覚えてください。
Don't burn your skin.
皮膚が赤くなるほど浴びすぎないようにね、いっぺんに長くしない。
Leave the fat out of your diet.
そして食生活から油、脂肪、油っこいものをなくしましょう。
Right. Another great law, the law of faith.
はい。信頼という法則もありましたね。
And there's so much new research on this one right here.
それについてたくさんの研究が今なされてます。
Okay.Here's one that, I mean, just a very interesting study.
興味深い研究ですが。
People who attend church on a regular basis.
定期的にですね、このサービスって書いてあるけど、それは礼拝とか。
And it didn't matter what denomination.
そういう礼拝とか祈祷会とか、そういうことに定期的に通ってる人、どんな宗派と関係なく。
Here's what they found out.
その人たちについて、分かったことは、そうでない人と比べて平均的な血圧は低かったです。高血圧の大きな要因は何でしょうか？ストレスですね。ストレスのほとんどの原因、元は何ですか？心配ですね。しかし信仰を持っていれば、
What do you got to worry about?
何について心配しますか？
It's all under control.
もう全てはもうコントロールね、こうよく見てくださる、よくしてくださる方がいるから心配いらない。
They find that these people have a regular religious experience have less certain types of cancers.
定期的に教会に通っている人たちはがんも少ないということが分かりました。
They have less physical disabilities.
また身体障害も少なくなります。
And they have less chance of dying from all causes.
そして死亡率も少ないです。
I'd say faith is a pretty good thing to have.
信仰というのは素晴らしい持ち物ですね。
Okay. Now, we've already talked about the exercise one. Sorry about this.
運動についても話しましたね。
Water.
はい、今度水について考えましょう。
Is that an important law?
重要なことでしょうか、水。
This, we're 70% water.
私たちの体が 70% 水でできてます。
So we should be drinking far more than we do.
なので十分な水保つようにもっと飲むべきです。
Drinking what?
何を飲むべきでしょうか。
Drinking water.
水です。
So they did an interesting study.
水って言ってもお白湯でもいいんですけど、純粋な水ですね。
The risk of having heart attacks.
こういう研究があったんですね。心筋梗塞を起こすリスクですね。
Those drinking two glasses or less a day.
1日2杯飲むか飲まないかの人たちは、
had a relative risk of one.
それはその心筋梗塞を起こすリスクが1と数えて、
Women drinking five or more glasses a day.
1日5杯あるいはそれ以上飲んでる人たちは、
only a risk of 0.59.
その半分ぐらいですね、のリスクになってます。
Men 0.46.
男性の場合は 0.46 ですね。
Now,
半分以下ですね。
Five glasses is not enough.
5杯飲んだからって言ってそれで十分ではありません。
For most of us, at least 2 liters.
私たちのほとんどは最低2リットル飲むべきです。
Depending on your size, activity level, and temperature.
体の大きさとどれだけ体を動かして汗出してるか、そして気温によって左右されますが、
But what happens if you don't like water?
でも水が好きじゃなかったらどうする？
Which is most people.
多くの人はそう言いますね。
So you want to replace it with something else.
水じゃなくて何か別な水分を取ればいいんじゃないかと思う人はいるでしょうけど。
Well, it's interesting what the study shows.
その研究で示したことが興味深いです。
Those who drink two or less of these other beverages.
水ではなく水分であるものを、コップに入り飲んでいる人たち。
Have a relative risk of one.
のリスクは1として。
Women drinking five or more glasses or cups of these fluids, 2.47 greater risk.
この水じゃない水分を1日5杯飲んでいる人たちは、そのリスクはより多くなっているということですね。2.47 倍ですね。
And men 1.46 greater risk.
男性でも 1.46 多くなりますね。心筋梗塞を起こすリスクが。
But it's all liquid.
みんな液体だから同じじゃないの？
Most of these liquids are diuretic.
しかしここに出てる液体のほとんどは利尿作用があるものです。
Alcohol, anything caffeine, you're going to lose your water right away.
アルコールやカフェインの入ってる飲み物であるならば、それは入ってくる水分よりも体から水分を奪うものです。
Now, how about juices?
あれジュースは？
I thought they were good for us.
ジュースは体にいい。ジュースっていうのはね、果汁ですよ。
Well, they are good.
体にいいと思ったけど、まあいいではありますが。
A glass every once in a while.
時々いっぱい飲むぐらい。
But most of your juices you have today.
しかし、今日ほとんどのその果汁は。
If there are ingredients, don't drink it.
何かその。フルーツの名前以外のものが書いてあるならば材料として飲まない方がいいです。
You squeeze an orange, you got orange juice.
自分でオレンジ絞ったらオレンジジュースになりますね。
You buy orange juice,
買ってきたオレンジジュースは
it's going to have ingredients.
それよりものが入ってるんですね。書いてない場合もありますね。
And most of them are not good for you.
その入れられてるものは体に良くないものがほとんどですね。
Now, this isn't so much of a problem with us here, right here this morning.
今朝の皆さんの問題ではありませんが。
But if you drink a half liter of water, your metabolism is increased.
まあ、500cc ですね、の水を飲めば、新陳代謝が上がるんです。
Which means you burn more calories.
カロリーをもっと増やす、燃やすということになります。
Which means you control your weight better.
そうすると、体重のコントロールが、しやすくなります。
Then there's good air.
今度は新鮮な空気の原則ですね。
That's vitally important.
これもとっても重要なことです。
I feel sorry for those people living in cities.
都会で暮らしている人たち、かわいそうに思います。
But you've got something new that you're doing here in Japan.
日本で新しいことがあります。
It's really nothing new.
新しいことではないんですけど。
But you've come up with a name for it.
新しく名前つけられているものです。
Yeah.
森林浴。
There you go. Just taking a walk in the woods.
つまり治療という意味でこう森の中歩くそういう。ストレス対象とか。
You see, Japan is covered with coniferous trees.
日本ではね、常緑樹がいっぱいありますね。
There is healing in just smelling those trees.
その松とかから出るその香りを嗅ぐだけで癒し効果が得られるの。
There is negatively ionized air.Around those trees.
また木のそばにですね、その空気がマイナスイオンになってます。
It's very important for us.
それは私たちにすごいいい影響を与えるもので。
Okay. Now, I've mentioned a little bit about the attitude already.
もう心持ちのことについて話しました。
But attitude is a decision.
それは自分が決めることですね。
Sometimes you wake up in the morning and it just isn't going to go right.
朝起きた時からも機嫌斜めで嫌な気分ある時がありますよね。
We have a term for it in America.
アメリカでこう言うんですね。
Getting up on the wrong side of the bed.
ベッドから起きるといつも こっちで起きるんだけど、今日はこっち側で起きちゃったっていう機嫌斜めのこと。
When that happens,
その時。
You've got a decision to make.
そこであなたが決めなければならないことです。
So your attitude is all about your choices.
その心はどう感じているのかというのは自分で決めることです。
You can choose to be this way all day long.
もう朝こんな気分で起きたから一日中こんな気分ということは選択できます。
Or you can change your attitude.
あるいは 気分を変えることはできます。
And it's a choice.
それは自分が選択することです。
There's ways that we can do this.
どのようにして変えられるんでしょうか。
You know, they've done a study on people anticipating a happy event.
研究の中でですね、これからいいことが起きるって言われて、それを楽しみにしている人たちを研究しました。
I do that twice a day.
私は1日2回それをします。
For the most part, I eat two meals a day.
普段ですね、1日2食しています。
Which makes me sincerely hungry twice a day.
そうすると2回ね、やっぱりお腹空いてる状態になります。
So I look happily forward to my meal times.
なので、あとね、何時間すればご飯ですって楽しみにしています。
When you are anticipating something happening,
とにかくこれから起こるって分かってる、こう楽しみにしてることがあれば、
it hasn't even happened yet.
まだ起きてもいないのに、
your endorphins are raised.
体が出してるエンドルフィンが
27%
多く分泌される。
That means your attitude is automatically better.
そうすると、ハッピーな気分になるんです。
And your immune system just got stronger.
そして免疫力も高まる。
And then your human growth hormone.
同時にですね、成長ホルモン。
Okay. It's increased 87%.
87% も増えるんですよ。
Okay.
成長ホルモンというのは修復ホルモンでもあります。
It's time to take a break.
はい、休息の時間になりました。